高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さん、こんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日はグッドホールディングス株式会社代表取締役赤澤健一社長のインタビュー前編でございます。それではどうぞお聞きください。赤澤社長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、私と赤澤社長はですね、まあ西宮の同じロータリークラブということで、かれこれ私が入会して10年ぐらいなので、何やかんやで10年ぐらいお世話になっておるかと。
いや、何もお世話してないです。もう10年になりますか。びっくりしました。はい、はい、ありがとうございます。
なので、改めて今日ですね、まあこういうお話を聞けるということで楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず会社のご説明、いくつか事業されているのでたくさんあると思うんですけど、会社のご説明を一つお願いいたします。
あ、そうですか。グッドホールディングスということで、社名柄ストーリー、持ち株会社です。現在、事業会社が6社ございまして、すべての株式を 100% 持っている持ち株会社という形ですね。もともとは1960年代に、まあ西宮市の飲食店や商業施設から出るゴミの回収、そして、西宮市民のゴミの回収を行政委託を受けた会社がスタートになりまして、そのうち、伊丹市で同じような事業系の廃棄物の回収、市民ゴミの回収ですね。そして、産業廃棄物。どちらかというと、食品製造工場さんが多いんですが、まあそこから出てくる、いわゆる産業廃棄物のリサイクルの事業ですね。現在、発電ですね、事業も行っております。まあその他は、遺品整理の事業を、これは関西、関東ですね、やらせていただいてますし、あとは飲食店のグリスラップの清掃ですね。その、まあ、専門会社を関西、関東でやってます。最近のできた会社としてはですね、非常に大きな、いわゆる設備を持つ工場のプラントメンテナンスというとちょっとかっこいいんですけど、清掃作業。そんなような感じですね。事業を、まあ、展開してるっていうところです。
すごい、たくさんされてらっしゃるんですよね。
あ、いえいえ、そんな、大したことないんですけど、はい。
うちの会社は株式会社高橋で、ちょっと思い出して調べてみたら、その昔は飲食店やってる時期があって、赤澤さんの会社にお世話になってたなっていうのですね。もう20年ぐらい前ですけど、はい。そういえばなんか覚えてるなと思ってですね、調べたらお世話になってます。
それは恐縮です。ありがとうございます。はい、お世話になりました。ありがとうございます。
ということで、まあ、たくさんのお仕事をされてるんですけど、ということは、会社は創業何年ぐらいですか？
創業って言うんですけど、先ほどの西宮市のゴミの回収から行けばですね、もう65年 ?70 年ぐらいになりますかね。
65年。ということは、創業の方は、
父が、
はい。お父様。お父様が創業された
んです。はい。まあ、父が創業者ですね。
最初、どういう経緯で創業されたとかって聞かれたことありますか？
そうですね。まあ、戦後の復興期ということで、まあ、父も特に何か引き継いだというわけではなくてですね、当時の、まあ、戦後の混乱期の中、まあ、何か、こう、いい事業がないかというところで目をつけたのが、この廃棄物関係ですね。
そうすると、赤澤社長がいわゆる子供の頃、お父さんは、まあ、そういう、廃棄物の処理のお仕事をされてて、
はい、そうです。
場合は、うちの会社は、まあ、なんか、社長っていうか、 まあ、なんかお仕事してるなっていうのはちっちゃい頃からもう分かっていたっていうですかね。
そうですね。まあ、朝早くから、従業員さんが出社してきて、まあ、本当に家と会社が同じような場所でしたんで、もう出社してきて朝7時ぐらいから、なんか、当時の従業員さんの膝の上に乗っかってて、一緒に可愛がってもらったっていう記憶がありますね。
そうなんですね。
はい。
まあ、昔はね、その家と、まあ、工場とか職場っていうのはかなり、一生っていうか近しいところ、
は
い、
そうですね。
当然このインタビューでもたくさんあるんですけど、はい、そうすると小さい頃から大体こうパターンは分かれるんですけど、お前は跡取りだから頑張れよとか、次引き継いでやるんだぞってこう洗脳されたか、特に言われなかったかっていうと、どっちの
どうなんでしょうね。まあどっちかと洗脳された方でしょう
ね。
まあそれが良かったのか悪かったのか。
良かったのか。じゃあそのタイプなんです。
はい。
で、じゃあね、こう、二代目とか坊とか、まあ僕も言われましたけど、まあそういうのして、こう、まあ小さい頃はまあそうかな、このお父さんの会社、将来なんかするのかな、ぐらいにもやった思ってたん
です
けど、大体こう年齢が当たり前ですけど、
はい、
思春期になって中学校、高校、大学ぐらいになると、当然こう、そのまま行くのではなく自分もやりたいことが当然出てくるとは思うんですね。当然若者らしく。その当時、赤澤青年は会社を継ぐのはあるかもしれないけど、いや、こういうのもやりたいとか、なんか夢ってどんなのがあったんですか？
ああ、正直ですね、全くなかったですね、うん。もう本当に生まれた時からその環境でしたし、授業してるっていうのがその生活の一部でしたよね、ということもあったんで、全く違和感なく、子供の時からその家のお手伝いをしていたっていう感じですかね。ですので、まあ、アルバイトみたいなものも別に外に行くことなくですね、暇やったら手伝いやぐらいの感じで、夏休みとか冬休みとかですね、特に冬休み、年末年始は繁忙期になるんで、もうなんか他に行くことなく家のアルバイトをしていたっていう感じですね。
そうすると、こう、いわゆる就職っていうのはどこか他のところはされたんでしょうか？
あ、それで行くとですね、実は父がもう、私が中学ぐらいから体を壊してましてですね。はい、まあ、いわゆる創業者によくあるお酒で体を壊したっていうところですね。はい、ということもあってですね。実は、私が高校2年生。
はい。高校2年生。はい。
の年に他界しましたんで、16か17ですよね。
そうですね。
はい。他界しましたんで、大学も行きながらですけど、まあ、多少家の仕事も手伝いながら、母親が、いわゆる社長を継いだんですけど、
なるほど、そうですよね。はい。
もう、母親からは、もう卒業したら手伝ってよね、みたいな話もあったもんですから、特に外に出ていくことなく、そのまんま就職っていう感じですね。
まあ、でしたね。
大変というか、まあ、そんなもんだろうなっていう感じがあったもんですから。ただまあ、どうでしょう。良かったのか悪かったのか、外を知らずまんま入ってしまったことによって、まあ、いわゆる外の、一般的な社会人の常識とかですね、まあ、仕事の内容っていうのを学ぶ機会がなかったんで、そこはまあ、自分の中で多少負い目にあったのは確かですね。
そうすると、まあ、大学を卒業されても、
はい、
こちらの会社に入られて、
はいはい、
で、アルバイトをね、それまでされてて、なんとなく仕事の流れ
が、ね、はい、
いうことだと思うんです。まあ、いざや、まあ、正社員というか、フルタイムで働くようになって、
はい、
最初どんなお仕事からされたんです
か？まあ、現場もある程度理解してるでしょう、みたいなところだったんで、うん、総務系の仕事ですね。人事総務系の仕事が、やはり、まだ手を成してなかったっていうんですかね。会社の手を成してなかったんで、まあ、その、人事とか、いわゆるお給料の制度とか、あとは、社内の体制の整備みたいなものは求められましたね。
その当時で何名ぐらい従業員さんがいらっしゃった？
その当時で何名ぐらいだろう？50名ぐらいだったかな。
50名ぐらい。
はい。
じゃあ、総務とか人事もかなり、ちょっとちゃんとやらないとまずいですね。はい。
うん、そうですね。ただ、とはいえ、なんか仕事が回ってるんで、
うんうん、
まあ、既存の社員さんもおられるから、で、子さんの社員もおられるんで、なんか、こう、どう立ち回っていくか、ね、二十歳そこそこの人間ですよね。うんうん、それが、なんですか、その、 社内で立ち回りながら、その仕組みを作っていくっていうのは、まず無理ですよね。
いや、難しいと思います。
だから、結構いろんなことをやりましたよね。
例えば、どんなことをされた
の？いや、まあ、お給料が、やっぱりその、人の採用とかにするとしても、お給料の制度がちゃんとできてないんで、お給料の制度を考えてくれたって、なかなかそんなんできませんよね。やってもやっても空回りばっかりしてるっていう感じですよね。
まあ、どうしてもね、まあそういうこう、若手というかね、後継者時代っていうのはそういうことは多い。
うん、そうですよね。ただまあ、どうなんでしょう。やっぱりその、そういったことを要望するけど、なかなかこ うまくこう答えられないっていうところもあって、ただまあ、性格的にもあって、結構厳しめの制度を作ったりとかですね、うん、従業員さんに対して、まあ厳しい言い方みたいなのを、多分、してました。
その辺の気持ちもよくわかりますね。やっぱこう、一生懸命考えて、良かれと思ってやってるから、こっちの方がいいじゃないっていう、こう、はい、情熱がね、若い分先に出てしまうと。
そうですよね。
いうのは、はい、これ多分聞いてるリスナーさん、みんなあるあるというか、はい、そういうのは分かってもらえると思います。
はい。そうですね。
そうすると、まあ、そういうので お仕事は、まあ、総務系のお仕事から、まあ、いわゆる社長になるまでの後継者時期って何年ぐらい
ですね、まあ、一旦現場の方に降りようと思って、
はい、
現場の責任者やったりとかですね、まあそういうのもいろいろやってましたね。まあただ、途中でやっぱり労働争議も起こっちゃいましたんで、もうありがちな、あいつ嫌いや、みたいな。で、従業員さんが外部の団体に所属して、隆起するっていうような、そんな、こともありましたね。
喋れる範囲で結構なんですけど、ここのリスナーの皆さんのために、若田さんの経験でどういう対応をされたんですか？
いや、まあ、喧嘩しても仕方ないんで。
そうですよね。もう向こうのワンワン来てるわけですからね。
向き合うしかないね、みたいな。
はい。
うん、
それで言うと、じゃあ、思い返してでいいですけど、あの時にあれしてたら、もしかして起きなかったもん、みたいな、なんかこう、教訓っていうか、防ぐ一歩手前にこれが良かったんじゃないかっていうのは何かありますか？
まあ、ありがちですけど、やはり、相手の自己肯定感をしっかり認めてあげるみたいなのと、やっぱ向き合うんですよね。それとやっぱりベクトルを合わすっていう。うん、当然、会社が成長しないと、その福利厚生含めたお給料って整理できないよね、と。ただ、とはいえ、そういったものにベクトルが合わなかったら、どんだけやっても空回りするだけですよね。だから、僕の場合は反対に、従業員さんの、いわゆる要望をしっかり聞いていくみたいな。まず、従業員さん、働く人たちが、夢が持てるとか、この会社に働いて、こう、良かったよね、みたいに思ってもらうっていうのが、まず、先で、その後に、会社の成長とか、売上とかがついてくるんだろうなっていう感じですよね。そういうふうには、まあ気づかされた、勉強させてもらったっていうところですね。
このね、インタビューでも何名かいらっしゃいますけど、その外部の人が入ってくるのは相当大変だっていうのは、はい、わかります。
外部の人2回くらいやりましたよ。ギリギリのところで、なんかバリケード張るぐらいの人が来ましたね、意気込みで。
ちょっと待って。そうですね。僕はまあ、身をもって経験したことはないですが、会社の前にいろんな人が並んで、バリケードはやけど人垣ができて、外線車みたいなのが通るみたいな人をこのインタビューでも何名かいらっしゃいます
。ですね。まあ、そんな感じみたいですね。
さすがに今の世の中はないと思いますけど、
ね。いやいや、そうでもないみたいですよ。やっぱり予想と行くと、やっぱり外線車来るみたいです
けど、ね。
もう徹底的になるとそこまで行くみたいですけど。
なるほど。それは大変です。
ええ、まあそういうのもあって、だから、どこまでいけるか別として、制度としては、まあ、できるだけ、ホワイトにっていうんですかね、いうような気持ちはありますよね。
あと、そのまあ、後継者時代で、当然お仕事はすごく、そういうのでいろいろやられていたと思うんですけど、うん、お仕事以外、まあ、社外とか、うん、もしくは自分自身の能力アップとかっていうので、うん、なんかこれ頑張ってたなって何かあるんですか？
そうですね。30ぐらいまでは、やっぱり JC、青年会議所ですかね、に入らせてもらって、まあ、いろいろと勉強させてもらいましたね。その外部の方の、なかなかこう、 外に出ていく機会がなかったものですから、そういうのを通じて、外の方々、外の経営者との交流っていうんですかね、学びっていうのも大事にさせてもらいましたし、あとは、どうなんでしょう。機会があれば、できるだけ外部の研修ですよね、受けたりとかですね、はしましたね。
印象に残ってる研修とか、なんか言葉とかとか。
そうですね。そういった意味では、印象に残ってるのは、40前に大学院。
はい、
社会人大学院に行って、2年半ほど、いわゆる業界研究と経営の研究みたいな、こう勉強をしましたね。
どちらの
大学？同志社です。
あ、同志社。
はい。同志社大学の大学院の、まあ、ちょうどその自分が勉強したいテーマの先生が同志社の大学院におられたんで、そこにコンコンと行ったら、先生が、ぜひ、じゃあ、もうおいでよって言ってくれて。最初はだから、うちの、ヨウさんに、もう、あなたが同志社大学の大学になんか行けるはずがないって言って、
もう
絶対無理や、言われたから、あ、そうな、言うて。で、まあ、論文との面接ですよね、
っていうのは。
で、まあ、研究計画出して、先生と話したら、いや、その研究計画は非常に、業界とっても非常に面白いから、一緒にやっていきましょうって合格したら、奥さんが笑顔を行いまして、もうずるい言って自分だけ、学歴をロンダリングしてるとか
言ってました。学歴ロンダリング、確かに。最終学歴ですからね。
そう、学歴ロンダリング。まあ確かに、そうやね、みたいな話はしましたけどね。まあでもそこは2年半すっごい面白かったですね。そっか、自分で理解してなかった業界の問題とか、業界の勉強っていうのは非常にさせてもらって、そこは非常に自分の中で大きな転換点になったっていうことですね。まあそこからは経営のスキルを上げていきたいっていうんで、グロービスですね。
グロービスね。
グロービスですね。はい。あそこで、もうヘロヘロになるまでやられましたね。はい。
仕事しながら大学院やグロービスもすごいですね。めっちゃエネルギッシュですね。
いや、まあ、まあ、どっちかっていうと、そんな仕事がなかったかもしれませんね。
いやいや、そんなことない。
まあ、そことか、うん。あとはまあ、ドラッカーの勉強会なんかも参加しましたし。あとはまあ、人間を学びたいっていうことがあって、うんうんうん、ちょっと最近は言われなくなったんですけど、TA、交流分析。
交流分析、
はい。はい。の勉強も結構、時間かけてやりましたね。
確かに、ちょっと聞かなくなりますけど、一時期ね、10年ぐらい前まではよく
TA。そうですよね。
いろんなとこで。はい、うん。まあ、それこそ青年会議所をやってましたね。
まあまあ、今はそこからいろいろと進化して、いろんなね、テーマに細分化されてるんですけど、まあ、自分自身は TA も面白かったなと思いますね。
特にまあ、その場合いろいろ大変な面もあると思いますけど、ね、後継者時代、こう、だんだん経営者に近づいてくると、うん、やっぱりこう、リーダー的なお仕事が増えてくると思うんですけど、やっぱそこで、まあ年齢も若いのもあって、うん、なんかそういう、若手のリーダーなんだけど、なんかそういうご苦労ってなんかどんなのかありました？
若手のリーダーのご苦労どんな感じがあったかな？
やっぱこう自分より、まあ先ほど現場のリーダーっておっしゃって、はい、やっぱり自分より先輩の年齢だったり、うん、ベテランの方をまとめていくのに、やっぱりこう、まあリスナーの皆さんもすごいご苦労してる方が多い
と思うんですけど、
その時っていうのは、あ、これ大変やったなって。
あ、どう？それでいけばですね、大変っていうかもうなんか、いろんなことがあるじゃないですか。もうね、経営者になりたくなかったんですよ。もう社長嫌やったんですよ。
そうですね。
もうね、36、7ぐらいになった時に、はい、あ、もう絶対社長嫌と思ったんですよね。もう社長なんかなりたくないと思って。まあ、はい、その時当時は母が社長やったんですけど、はい、で、もうなりたくないからもう嫌やなっていう、ね、どっちかっていうと勉強に逃げたかもしれませんね。そこは。学びとか、それと研修に。逃げていたかもしれないですね。ただ、それなりにやってきたんですけど、自分で嫌やなと思って、もう社長なんかなりたくないって本当に思った時に、うん、その当時、朝の散歩が日課だったんですよ。
はい、
で、その時に、こう、ふーっと朝の散歩、1時間ぐらいしてる最中にですね、ふっとこう降りてきた感覚があってですね、
はい、
こう、ビコトル合わせて、そう、みんなと一緒に仕事をしてるつもりだったんですけど、なんかこう、一緒にやってくれてるメンバーに対してですね、ある時、無責任だったなっていう。
無責任？
なんかね、会社がやっぱりちょっと混乱しだしたっていうんですかね。この、じゃあ次、どういう方向を目指していくみたいな時に、こう一緒にみんなで頑張っていこうって言ってる割には自分は社長やりたくないよね、みたいな。 なんか責任を相手に押し付けてしまってる部分が、うん、あったと。なった時に、あ、自分が、例えば、部下の立場であった時に、うん、誰を担いでいいのか分からなくなるって、すっごい無責任だよねっていう感覚になったんですね。その時に、あ、そっかと思って、これって自分がなりたくないと思ってる以上に、その後ろ姿を見せてしまっていること、その人たちに対してすっごい無責任だよねと思いましたね。あ、これはもうあかんなと。まず責任取っていかないとダメだよねっていう気持ちになって、もう、社長になろうと決めたっていうところですね。
なるほど。それまでいろんなことがあっての積み重ねだと、
ね、自分
に気づくっていうのはなかなか、ね、素晴らしいですね。
そう
です。朝の散歩大切ですね。
無になった時でしょうね、ふっと。
はい、ありがとうございました。、はい、社長になってからのお話はまた後編で、はい、お聞かせいただくとして、前編ですね、後継者時代のお話をお聞かせいただきました。はい、中澤社長でございました。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。